桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
はい、どうも立花です。
ね、珍しく。
はい、
公式 LINE アカウントからメッセージをいただいたのをネタにしますよという。
ってことはですか、日本代表監督経験者から私が解任されたのはですねっていう LINE が来ちゃったんですか。
フランス語でね。
そう、私がって、
うん、お前金持ってんねんから課金の方でやるやって思いますけどね。
500円ぐらい払ってたりとかしません？
500円、もうちょっと、もう500万円ぐらいくれてもええんちゃうんすか。
そんなにもらったら言いたいこと言えなくなりますよ。
あの、完全にハリル・ホジチの型を持った放送バンバンやりますよ。
やりますよね、むしろ。うん、応援していきますよね。
だって500万も持て上にサッカー興味ないもん、僕は。
利害関係が一致しないですもんね、他の勢力とは。
そう。なので。あんなもんはなーいで。なんか会長とか言ってる誰か知らんけどあいつが悪いねとか全然言いますよ。
あることないこと言いまくりですよ。
そうですよ。結果訴えられて500万以上取られるいうね。
気が大きくなるとね、ろくなことないですね。
ね。あ、もしくはあれですよね、ゲストに出てくれてもいいですよね、ハリル・ホジジさんね。
そうですね。
うん。
フランス語で、お客さんがこう、バッサバッサと。
そうそうそう。
電車のマナーについて語り倒しますよ。
ハリル・ホジジさんは富の作品ではどれが一番好きですかとか言うてね。
やっぱり、ガンダムかなって。
そこで。
見とるんかいって。普通のやつが来るのがね、なんとか。
う
ん、
私はザ・ブングルですって言われて、ほんまかってなるっていう。
ほんまっぽい答えでしたね、でもね。
そうそうそう。まあ、フランス意外とロボットアニメ日本でやってるから、その可能性ありますけどね、うん。
ガンダムやってますかね、でもね。
やってたと思います。
やってるかな、
うん、うん。そう、意外とやってるんですよ。
はい。うん。楽しみですね。
じゃなくて。
ゲスト。
じゃなくて。
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 じゃあ誰なんですか？
じゃなくて。ハリル・ホジッチさんじゃないといえば、ラットさんですよ。
ラットさんって言うと、聞いたことありますよ。
そうですよ。
なんかネットラジオとかやってるじゃないですか。
そうですよ。
バイクに乗りながらネットラジオとかしてる感じの人じゃないですか。
そうです、そうです、そうです。ラットさんの写真僕見るたびにちょっと喧嘩強そうに見える人やなって思うんですけどね、僕ね。
あ、じゃあ、おとなしくしていきましょうか。
え、そんな感じしません？
いや、見たことないですね。
あ、ほんまです？
うん。
この顔の人って力強そうって思う顔やんだって僕思ってるんですけど。
なんかこう、500cc のバイクが倒れても片手で持ち上げちゃう系ですね。
すごいな。500cc のバイクっていうものが耳馴染みがなさすぎてまたびっくりしますけどね。
やっぱ7班とか、7班が750ですか。
400cc とか、750cc とか聞くじゃないですか。
うん、500ってないんですか
?500 って聞かなくないですか、
あんまないんですか
のはずですよ。
というぐらいバイクに疎い僕なので、旅バイクとかあんまり聞いてません。はい、ごめんなさい。
そうですね。僕におけるサッカーぐらいっていう感じですよね。
あ、遠いですね。
遠いですね。いやでも、
遠い遠い。
でも、ラットさんの動向はね、ネットラジオ会というものがあるとすればですね。
うん。うん、
そこに身を置いてるとよく目にするなとは思います。
他にラットさんのことを悪く言ってる人はあんまり見ないところを見ると多分いい人なんだろうなっていうふうに思いますね。
その言い方だと僕が悪い人みたいじゃないですか。
そうそうそう。JC ぐらいしかいないですけども。うん、
僕の中ではあれですよ。足ざまに言えるネットラジオ界の人結構いますよ。
それはジャスさんが足ざまに言えない人っているのかって話じゃないんですか？
足ざまに言えない人。
言える人はいっぱいいる。言えない人っているのって。要はいつもあんたそうなんじゃないの？
おー。正直なんですよね、僕ね。
うん。いないわけですね。
ラットさんぐらい。そう。
なぜなら腕っぷしが強そうだからっていう最低の理由で
、うん。いやいや、違うんですよ。そのラットさんからね。
はいはい。
LINE の公式アカウントからメッセージをいただいて。
はいはいはい。
ボイシーの話をしてほしいと。
うんうんうん。
うん。で、たまたま僕はその時にボイシーというものについて、
はい。
こう、目にして、
うん。
気になってはいたので、ああ、渡りに船だなと思っての今回です。
まあ、だいぶ経ちましたけどね。
経ちました。
LINE をいただいてから。
その辺は収録の加減なので仕方がないです。
そうそうそう。 まあ、とはいえ、ボイシー自体はもうなんか2年ぐらいやってるんでしたっけ？意外と最近出てきたばっかりっていう感じでもないんですよね。
こ
ない
だなんかが刷新されたんでしょ？
うん。そう、ニュースで書いてありましたね。その時調べたら見ましたよ。うん、覚えてないけど、
うん。うん。なんかホームページもなんか前に見たのとちゃう感じになっとんなと思いました。
うん。
うん。なんか、あの、増資かなんかしたんでしょ？
名前からすると、こう、ミクシーとなんか近いですよね。ミクシー、ボイシーって。
そうなんですか？
いや、ごめんなさい。今思いついたこと言っただけです。何の関係もないですね。
それで言うたらね、あの、ピクシーとかも同じになってしまうじゃないですか。
お、妖精感ありますね。
そうですね。ちょっとサッカーのネタをもう一つ入れてみましたよ。
まあ、ただ、時間をね、空けたのは、その間に、こう、ちょっと聞いてみたりとか、そういう実績を積んでいたわけですよ。うん、我々の中で。
そうですよ。
そう、VC経験し。
うん。ただね、まあまあまあ、言ったら、
うん。
ケロログっていうくくり。
うんうん。
みたいなもの、なので、
うん。
うん。まあ、特に、だから何っていうこともないわけです。
ジオシティーズみたいなもんってことですか？
ジオシティーズ懐かしいな。インフォウェブとかね。
うん。インフォウェブは僕のメインのメールアドレスは未だにインフォウェブです。もうサービスやってないけど。
そうそうそうそう。ね。だから、割とね。
うん。
なんていうかない
いとこ言いましょう。褒めていきましょう。
褒める。
みんなに愛されるネットラジオになりましょう。
いや、僕は褒める気はない。ボイシーは。
褒めるとこなかったんですか？
僕はね、ボイシーを褒めたくないんですよ。
ええ。
なんでかって言ったらね、その、なんかやれ、増資かなんかしたみたいな話が出てきたときにね。
はいはいはい。
僕がたまにネットラジオで話題に出してる。
うん。
漫画をプロデュースする会社の社長がおるんですよ。
うんうん。
同級生。
お。おうおう
高校の同級生。
なんか話の中にたまに出てきますね。
そう。僕がいけすかんやつやなって思ってるやつ。
まあ相手も絶対そう思ってますよね。
高校の時にいけすかんやつ。だってそいつね、なんかでたまたま同じグループでどっか遊びに行くって話になった時、そいつ入ってたんですよ、珍しく。もともとグループ違うのに、なんかそのグループ同士がくっついてどっか行くみたいな話になってたらしくて。
うんうんはい。
行ったらそいつもおったんですよ。まあ、佐渡島公平って言うんですけど。
おお、本名がね。まあ、まあ、調べてわかる話ですよ。
そう。コルクっていう会社の社長ですわ。
はい。
あれですわ。宇宙少年とか、ドラゴン桜の人の漫画とか出かけとるやつですわ。
おお、なるほど。
うん。たまに見るでしょ？
いますね。
でしょ？
絵は外注に出すって。
うん。で、そいつね、そのね、遊びに行くよいうとこにね、彼女連れてきたりしようんすよ。
おお。
いや、一緒だったから、とか言って。
うん。
男子校の、男ばっかり遊びに行くグループに連れ行きよるんですよ。
う
ん、
ああ、それはもはやギルティというほかないですね。
そうでしょ、いけすかんやつでしょ。
人の気持ちがわからない。
そう、そう。
もしくは分かってやってる。
そう。ほんでなんか夏休み明けにやたら真っ黒になってるから、なんやお前ら黒いなぁ、言うたら。なんか東京まで自転車で行ってきて、とか言って。
うんうん。
そいつなんか関西弁ちゃうんですよ。
はいはい。
関西弁ちゃうのも嫌でしょ。
いや、関西出身じゃないからとかじゃないんですか？
関西出身じゃないからですよ。
それは言いがかりじゃないですか。
いや。うわ、よその人やって思うじゃないですか。
東京まで自転車で行ってきましてんとか、そんなん言われても嫌じゃないですか。
まあね、それはそれで鼻につくんですけど。で、あげくなんかその、なんか就活どこにするみたいな話だった時に、
うん、
関西テレビの子会社の制作会社を受けようと思ってるんだ、みたいなことを言うて、うん、最初その子会社やとか関西テレビとか名前出さんと何々っていう会社を受けようと思ってるんだ、みたいなことを言うから、
うん、
僕が、ああ、あれやな、制作会社やな、カンテレ系のな、って言ったら、あ、ジャスってよく知ってるねみたいなことを上から言われたっていうのがもう未だに腹立つしっていう。
もう一生言われ続けますね、これはね。ジャスさんを黙らせるような成果をボイシーであげないと。
うわ、こいつ嫌いって思って、そいつがその出資してる会社のリストに入ってたんですよ。
じゃあ、ボイシーって基本的にこう誰でもやれるっていうものじゃないじゃないですか、うん、参加するためには。
そう。
じゃあ、桜川マキシムにぜひって。100万円ぐらい持ってやってきたとしても、
うん、
後ろ足で砂を分けてやる覚悟はあるわけですね。
そうですね。200万ぐらいだと考えるかな。
じゃあ、500万円になったらもう尻尾を振りますね。
そうですね。あ、意外とええやつやってんな、お前って。
まあでもね。
てか、相当嫌いでも500万円くれたら、はい、
うん。
おありがとうってなるでしょ。
まあ、首をするに十分な金額ですからね、500万は。
そう、500万はね。そう、500万どころか150万ぐらいでも首くくる人首くくりますよ。
う
ん。うん、
ね。さっきの数字がね、リアルですよね。200万だったら尻尾は振るが、100万ではどうかなっていう、そのちょうど間の数字が入ってきましたね。
そう。100万程度でなーって言ってるけど、じゃあ200万って言われて、200万かいなってなる感じね。なのでね。
はい。
いや
持ってくるときは200万できればもうちょっと 色をつけてくださいと。
うん、そう。ね。で、あれですね、ボイシーはちょっと見てたら、ちょっと特徴的なのは、だからさっきも言ってた、う
ん、はいはい。
有料で番組枠を買っている人か、
うん。
もしくは審査に通った人、
うん。
だけが音声配信できますよっていう、
うんうん。
形式取ってますね。
うんうん、っていうことは、まず、ボイシーがどんなサービスかっていうの皆さんご存知ですか？皆さんどうですか？
うん。
返事がない。ただの、リスナーのようだと。
ボイシーはだから、ポッドキャストじゃないでしょ？
ポッドキャストではないですね。
で、
音声配信メディアと言ってはいいのかな？
ネットラジオです。ネットラジオ。
うんうん。うん、まあだからこう、オンラインのラジオ局みたいなもんですよね。こう、タイムスケジュールに沿って配信してるわけではない。
オンデマンドの。うん。だから、ボイシーのアプリで聞きますようになるんですよね、多分。
うん。あ、ってことはあれですね、アニアゲとか、柏木兄弟がやってる、なんかラジオなんとかみたいな、うん、あれと、だいたい一緒ってことですね。
あれは、ポッドキャストを聞くアプリでしょ？
うん。
うん。ボイシーは、そもそも、ポッドキャストじゃないでしょ？
ないですね。
だから、アベマ TV とかの、その、オンデマンド形式にイメージは近いかなと。
うん、うん、うん。
あれか。だから、ネットフリックスとか。
の音声版というイメージ。
で、持っといた方がいいんかなと思います。
うん。イメージできましたかね？
ね。
皆さん。まあ、アプリをね、ダウンロードして聞いてみればいい話なんですけども。
そう。
まあ、ただ、
うん。
ただ、面白い番組は別にないですよね。全部は聞いてないけども。
だって、審査に通るわけでしょ？
うん。
審査に通るようなラジオ、したくないもん。
でもほら。
え？
子供とかが聞いても安心じゃないとやっぱ良くないんじゃないですか？
え、そんな話したいですか？
いやー、もう聞いてもつまんないですよね。
いや、ね、って言ってしまうと、
うん。
割とね、それこそね、旅バイクとかを否定してしまうことになると思うんですよ。
なるほど。
うん。
でもほら、バイクってちょっと悪っぽいじゃないですか。
バイカーですからね。
そう、そう、そう、そう。
どうせあれですもんね、バイク乗ってるやつなんか走り抜けるざまに横歩いてるおばちゃんみたいなものを、なんか手に持ったチェーンでバツーンやって、キャキャキャキャー言ってるやつなんでしょ？
ラットさん怒ってもいいところですね、今のは。そういう格好でジャスさんの脇を通りすがりにやってもいいやつですよ。
何の罪もない警察官の妻、うん、息子をレイプ惨殺して吊るすみたいな連中でしょ。
まあ、バイクに乗ってる人は大体そういうことしがちですよね。
そうでしょ。で、結果、ターボチャージャー積んだスーパーカーに乗ったんですよ。全身黒ずくめの警察辞めたやつにショットガンで蜂の巣にされてっていうのが、まあ、バイカーの慣れの果てじゃないですか。
オーストラリアでよくある話ですよね。
そうそうそうそう。僕のオーストラリアの情報もそれしかないですもん。あとはもうラストサムライのロケ地ぐらい。
そう。だから今のは日本の話じゃないので、みんな安心してくださいと。
日本のバイカーはもう、あれですよね、全身に鎧兜を着込んで、長い槍で、こう、警察と白バイ部隊みたいなやつをザーンついて殺したりするやつなんですよね。
ですね。
うん。あ、今、僕が言ってるのは、ワイルドセブンです。
はい。懐かしの。まあでもね、その頃の、バイクのイメージを多分、今でもバイク乗ってる人って引っ張ってるような感じありますよね。
まあまあね。ちょっとだけね。うん、ほんのりね。なんかまあ、どっか、あれじゃないですか。自由の徒みたいなとこあるじゃないですか。
そう。
イメージがね。
どこまでも風を切って走っていくことができるバイク。
そうそうそうそう。おおよその乗り物そうですけどね。
でも車とかほら風切ってるかどうか感じないですよ。箱に入ってるんで。
窓開けたらええのに。
いや、虫とか入ってくるし。
ああ、なるほど。それ言い出すとバイク乗れないですからね。
ですよね。
うん。いや、だからね、そのね、旅バイクとかは、割とこう、うん、どうですかね、フォーマットとして地上波を意識してるところあるじゃないですか。
うん。
うん。だそういう意味で言うと、このボイシーの審査に通りやすいと思います。
うん。
でも、僕自身は、通るようなことを言いたくてやってるわけではなくて、
うん、
それこそ普段の実生活みたいなところでも持っていき場所がないことをここでぶつけたいわけですから、
うん、
そらそういう人間が通りたいかみたいなこととかやってる番組について面白いと引っかかったみたいなことはまあなかろうという話ですよね。
うん。まあ、それは現状配信されてるものはそうなんだけども、じゃあそこに、こう、PG12 とか、まあ15とか、あるいは R18 とかっていう、
うん。
貧困法制ではない番組ばっかりのコーナーを作りましたっていうことで、その中に入っていく分には、 そういうのがあったらば、うん、ジャスさんも面白いなって思って聞けるものがあってもおかしくないですよね、今後の話として。
そうですね。だって R18 で宗教の話してるラジオとかって、どんなんやろって思うじゃないですか。
思いますね。
うん。それは R18 が問題なのかっていうと、うん、違う気もしますけどね。
うん。まあ、とりあえず免罪符ですよね。うん、R18 って言ってるんだから、大人しか聞かないんだから、文句言うなよって。
それこそイエス・キリストの書いた絵を踏んだ人しか聞けないシステムとかにせん限り言ったあかんことみたいなものを言いたいわけでしょ。
そうですね。
豚肉食ってる人しかダメとか。
うん。
ね。
イスラム教の悪口言うわけですね。
そうですね。いや、だからね。まあまあまあ、言ったらね、あれですわ。ネットラジオ、ポッドキャスト言った時に、インターネット上にね。
うん。
今面白い、ポッドキャスト番組、まとめ、20個みたいなこと書いてあって、
うんうん。
うん。あ、どんな番組が紹介されてんのかなって思ったら、
うん。
伊集院光る深夜のバカ力から、ポッドキャスト版みたいなやつが紹介されてて、死でこらって思う、みたいなところに出てくる番組ばっかり登録されたりするわけですよ。
そういう番組ばっかりだったら、まだクオリティが高いと思いますけどね。
あ、いや、じゃなくて、その、公式のやつをそこでまとめてるんじゃねえっていう。
ああ、はいはい、そうですね。
うん。
まあでも、ポッドキャストって本当はそうじゃないだろうって思いがいっぱい出てきますからね。
でも、
そうそう。そういうのを覗いて、こう、スクロールしていって見てたらば、ようやく出てきたのが、バイリンガルニュースとかですよ。う
ん、そうでしょ？
うん。いいのか、それでって。
そうそう。バイリンガルニュースとかは、その、翻訳してるからやけども、そういうのって本来は共同通信とか、もしくはロイターとかから記事を買ってやらなければいけないのではないのか。って思ったりするようなところが本来外れるべきじゃないですか。
ね、でもほら、テレビとかでもやってるじゃないですか。勝手に新聞写して。それをネタに話すみたいなのを。
あれね。
うん。
あれ、脱法もええとこですよね。
だからいいだろうって話じゃないです。そういうのは、北朝鮮のニュースとかでやれって話ですよ。
そうです、そうです。
うん。あれは合法ですからね。
う
ん、
そう、そうそうそうそう。
というか違法ではないですからね。
北朝鮮の著作権については日本には存在しないっていうのがもう、正式な判断として存在しますからね。
うん。
そう。この間それで揉めてましたから。
はいはい。その話もしたいですね。
うん、北朝鮮の書籍を日本で翻訳して出版しているっていうものをコピー販売するという人の著作隣接権は存在するのか裁判とかやってましたからね。
お、じゃあその詳しいとこですね。
そうでしょ？ただ僕、その裁判の結果どうだったか今思い出せないですけどね。
っていうことはそんなに印象に残るような何かじゃなかったんですよね。
今どうやったかな、あれ勝ったやったかな、負けたやったかなっていう。
あれそっから結構大事なとこですよね。
お酒のせいもあって思い出せなくなってますけどね。
じゃあ続きはまた別の回で。まあ、
そうですね。ねえ、だから、まあまああれですよ。そんなね、お行儀のええものばっかり取り揃えてるところに面白いものがね、埋もれてたりする確率は低いですよ。
実際なんかどこだったかな？なんか、ラジオ局の番組も入ってましたよね。
いっぱい入ってます。
なんか、うん、関東の AM とか入ってましたよね。
あとラジオ日経とか。
うん、日本放送とかそんな感じかな？
そうそうそう。
うん。まあ正直ね、
うん、
ボイシーを聞くぐらいだったらば、
うん。
TBS が始めたラジオクラウドとか聞いた方がよっぽどマシですよ。
そうですね。
うん。やっぱね、素人よりも面白い話ができる人がいるし、
うん。
ね、多少なりとも、クオリティは保証されてるわけですから。
あと、だから東京なんかでも TBS とかやれ文化放送みたいなところっていうのは、ラジオに対しての意気込みっていうのが他のラジオ局よりも強かったりするじゃないですか。
うんうん。
文化的に。
はい。
だそういう意味でもね、そういうところちゃんと追っかけてる方が絶対面白いですよ。
そう。だから、ボイシーで満足してる人っていうのは、
うん、
本当に面白いものを知らないなっていうふうに、ちょっと、かわいそうだなって、まあね、上から目線ですけど思うし、
うん、
で、それがいいと思ってる人たちっていうのは、
うん、
本当に話が合わなそうだと思いますよね。
そうですね。なんか、お前、吉野家好きな味オンチやなみたいな会話してるみたいに聞こえますね。
うんうん、いい例えですね。
ね。絶対自分で作った方が美味しいもんは作れると思うよっていう。290円では無理ですけどね。
無理ですね。
うん。
いやでもたくさん作れば一食あたりはそれぐらいのコストに。
ああ、なるほど。
なるかも。
あともう一つ言えるのは僕あの辺の牛丼チェーン店とか行っても、だいたい700円ぐらい使ってまいりますけどね。
ビールとかですか？
いや、食で。
食で。
特盛りとか頼むから。
はい。まあそうですね。それはでもね、普通はそうですよ。うん、290円のそれだけ食べて帰るっていうのは味気ないですよね。
そう。小食か貴様ってなるでしょ
う。うん。いや、違うんですよ。一日のお小遣いが1000円しかないけど3食食べなきゃいけないんですよ。
なるほど。ワーキングプアで。
夢があるんですよ、多分。
そうですよ。 なんで、ワーキングプアなんやったら、ボイシーとかにかまけてる暇はないわけですから。
でもなんかこう、自己啓発っぽいことはいろいろ書いてあるじゃないですか。
ああ、ありますね。
そうそうそう、こうビジネス的にちょっと得しそうで聞くだけ無駄みたいな番組とかいっぱいあるじゃないですか。聞いてないけど、うんうん、ごめんなさい。
うんうんうん。
うん、ごめんなさいって言ったから OK ですよ。
とか言って試しに応募してみましょうか。
もう、200万円くれないでも受かったらやっちゃうんですか？
ボイシーに通る内容で面白いことって言えるのかっていうのは一つ挑戦としてあってもいいかなとはいう気はします。
ああ、そうですね。それは確かに。う
ん、それは要するに地上波向けのことを言っても面白いかってことですからね。
うんうん。
うん。
でもなんでしょうね、あの基準は。例えば、ああいったものでいかにもありそうなこう映画を見てきて、それの感想を言うみたいな、うん、そういう番組とかも別にないんですよね。
うん。
ありました？
いや、パッと身についたとか、それこそ、ハーチューと池田隼人やったりしたので。
ハーチューなんかこう2ページ目ぐらいに出てきてますもんね。
そうそうそうそう。
あ、そこを押すんだって思いますよね。うん、もうその時点でのがっかり感。
ね。こうやって自分で発信的なことをインターネットでやってる人間なんて、ハーチューのことは大嫌いに決まってるじゃないですか。
心理。
うまいことやりやがってよ、女やからってよって思ってるでしょ。
まあ、うんとは言わないけども、うんですよ。
これはあれですよ。語弊があるので、注意深く僕が本来言っていないことまで含めて、こいつこういうこと言いたいやろうって思わないでほしいんですけど、岡田斗司夫の愛人になって作家デビューをしましたっていうような人と同じカテゴリーにハーチューって入れてしまったりするじゃないですか。
うんうんうん、まあ、言わんとすることはよくわかるなと言わせてもらいましょう。
あの、心の中で。
はい。
うんうんうん。
そんな気がしますね。
ね。で、そんな人が2番目に出てくるようなところで頑張りたいかっていうお話ですよ。
うん。うん。嵐を起こしましょうよ。まあでもね、やっぱり自分勝手にできるのはいいとこですからね、ポッドキャストなんていうのは。
ボイシーにある番組を毎回5つずつ勝手にエドワーで評価していくっていうラジオを申請したらどうなるんでしょうね。
ああ、いいんじゃないですか。だってほら僕らは全部聞いたわけじゃないのにこんなこと勝手に言ってるわけで、そこは責任を一つ取るという意味でも、
うん、
聞いてみて評価するっていうのは、うん、もしかしたらこう熱血もんがあるかもしれないし、でないとしても、
うん、
ね、こうダメなものをダメだっていうふうに言うのも、それはそれで価値があるんじゃないですか。僕らが疲れる以外のデメリットも特にないですし。
うん、何がひどいって立花さんもハーチューのラジオなんてきっとダメに決まってると思ってるところが面白いですね。
うん、一応ね、ちょっと聞いたけども、ダメだなというかなんかもう本当聞くとこねえなって思いましたね。よかった、10分ぐらいでって。あ、で、あれ時間もですね、倍速とかで聞けるんで、よかった10分ぐらいで倍速で聞けば5分だしっていう。で、しかも、曲が入るんで実質4分だしっていう風になりますよ。
なるほど。ハーチューの番組だけ8倍速くらいで聞けたらいいんですけどね。
飛ばしたらいいんじゃないですか、そういう人は。
みたいなやつで。
多分ね、ちょっと古いカセットテーププレイヤーよりも、それ早いですよ、8倍速は。なんとなく内容わかりますからね。
昔のドラえもんののび太のまま怒ってる時のやつね。
うん。あれ多分実際早回してたんですよ。
のびちゃん、あなたは、だから、って言ってるのよ、わかってるのみたいなやつあるじゃないですか。
それぐらい聞きたくないってことですよ。
そうそうそう。あと、初めてやったけど、よくできた。今の。
それだけドラえもんが自分の体に染みついてるってことですね。
そうそうそう。意外と僕、芸達者やった。
割とそうですよ。ご存知ありませんでした？やばし、あまり役には立たない。
そうそうそう、うん。38で初めて役立ちましたからね。ボイシーはそんなとこですか？
はい。あとはなんだろうな、あれって、
うん、
やってる人ってなんか得あるんですか？
そうですよね。だからお金入ってくるっていうところがなかったら何のこっちゃないですもんね。
うん。いや、だからあるんじゃないですか、それは。
利用規約とかに書いてあるんですかね。
うん。で、ね、だとすると、その、ジャスさんも、こうやりたい。まあ今その実験アカウントでやってるけども、そういう音声を配信することで、それなりの収入にするっていう意味では、こう、プラットフォームとして育っていけば、まあ、一つの可能性であるのかなっていう意味で、まるっきり僕はその、まあ、馬鹿にしたようなこと言ってますけども、
うん。
うん。で、結局、その iTunes ってまあ、超使いづらいじゃないですか。
そうですね。控えめに言ってうんこですね。
うん、そうそうそう、うん。っていうような中で、それと対抗するプラットフォームっていうのは必要になってくるわけで、
うん、
だから、ボイシー自体がそれほど僕らの好みに合うものじゃないとしても、そういう成功の可能性っていうのは示されたことによって、
うん、
他のもっと我々よりのサービスっていうものにつながるんであれば、
うん、
ボイシー自体も未来の投資として価値があるっていうふうに言っていいぐらいには そういう評価はできるんじゃないかなって。
うん。
ただ、あれが成功しないと、やっぱこう、2匹目の土壌っていうのは出てこないわけだし、
うん。
あれが成功してしまうと、それに似たようなものが乱立するに決まってるわけで、結局、あんまり僕らにとっていいプラットフォームにはならないのかなというような気もします。
うん。あとね、お金の配分みたいな話はないようですね。
ないんですか？
ないですね。
じゃあ、自己満足のためにやるわけですね。
そうですね。
そうすると、あれでやると勝手に曲をつけてくれたりとか、なんか音量調整してくれるっていうぐらいの楽ちん差しかないわけですね、メリットは。
ああ、そういうのはあるんか。そんなん自分でせえよ、うん、
でね、そういうサービスだと、最近 Zcast、だから Zcast っていうアプリが、サービスがあるんですけども。
はいはい。
それって、まあ、ツイキャスとかってあるじゃないですか。うんうん、ああいう、こう、オンラインでこう喋ったものを、
うん、
アーカイブして残すことができるっていう。まあ、ツイキャスはそういうものなんですけども、その Gcast っていうものは、
うん、
その喋ったものが、まあ、喋りました、録音終わりました、それから、30分だか、まあ、自分は時間で設定できるのかな、それとも、一定の時間がかかるのか、ちょっとそこはわかりませんけども、
うん、
したらば、ポッドキャストとして配信されるっていう、そういうアプリがあるんですよ。
うんうんうん、
それは曲なんかはつかないですけども、こういろいろ編集したりしようと思わなければ、自分が喋りたいことを喋って、で、それが音声コンテンツとして配信されてアーカイブされるっていう、
うん、
そういうアプリがあるんで、
うん、
なんか別にボシいらねえなっていうような気はしますよね、そういうものがあれば。
そうですね。だからそういうアプリで、その、例えば簡易編集みたいなことをやってアップしてくれるよっていうところまでやれるんであれば、
うん、
できればそこにやれ、ノーマライズとかね、
うんうん、
ホワイトノイズリダクションとかね、
うんうん、
あとは無音部分スキップとかね、
はいはいはい。
そういう部分をやるだけでもだいぶね、お化粧はできるようなとは思いますね。
まあそれはやっぱりその音声をこう記録した後、ポッドキャストで配信するまでの間で処理をこう、うん、バッチ組んでやりゃいい話なので、いくつかオプションを設定しておいてくれれば、うん、で、そのままでこう考えてやってるんですよって人は、ね、ブランクをスキップされたら困るだろうから、そういうのはオプションオフにしてとかっていう、うん、そこまでいくと結構ね、使い勝手がいいと思うんですよね。
あとはもう自然言語処理で、文脈に沿っていない無駄な単語を省くとかね。まで、やってくれると、だいぶ僕のお仕事減るわけですから。
まだ10年は無理じゃないですか、その段階は。
10年ぐらい経ったらできるんちゃいます
?10 年はできるだろうと思うし、ってことはおそらくそれが必要であれば、うん、5年か6年ぐらいでできるんじゃないかっていうぐらいの、
まあまあ
技術かなっていう気がしますね。
うんうんうんうん。ね。そう。まあ、なので、ボイシーは、下手こいて、あいつが損したらええなって思ってます。
非常にいいネタを振ってくれたっていうことは言えますね。
そうですね。
ジャスさん的にね。
ね。まあその一方でね。
はい。
その一方で今更ネットラジオを始める人もいるわけですよ。
ポッドキャスター終わったと言われて久しい頃日本でですか？
それについて始まってすらいねえよっていう、キッズリターンの最後のセリフを言いたくなりますけどね。
そうね、ポッドキャストのブームは始まってすらいないという意味で全く正しいっていう。
でしょ？でしょ？
うん、なんとなくそのやりとりしてるとかっこいい気分になれていいですね。
そうでしょ？今こっから始まりますからね。
そうですよ。
うん。
桜川マキシム大人気への道はまだ始まってすらいないんですよ。
そう。だってよく言うじゃないですか、どんな業界の一流のプロでも、
うん。
押しなべて1万時間時間を投資した時点で初めて一流になってるみたいな話あるじゃないですか。
ありますね。
ね。日本のポッドキャスト界、ネットラジオ界が、まだブームが来てないのは、僕がまだ1万時間に達していないからですよ。
桜マキシムって、だいたい、500何十回とかでしたっけ？
はいはいはい。
で、まあ、ばらつきありますけども、最低でも10分はやってますよね。
やってます。
1万時間にはどれぐらい及ばないのかな？
ね、だから編集とかも含めると、僕は多分ネットラジオというものに2500時間ぐらいを投資してます。
お、じゃあ、このペースでもう30年ぐらいやれば。
やると。
1万時間。
僕が一流のポッドキャスターになります。
まだ寿命がもう10年ぐらいありますね。
いや、僕はね、たまに本気で言ってますけど、
はい。
22世紀まで生きるつもりなので。
うんうん。
うん。
どうやって？
いや、頑張れば。
頑張れば。まあ、頑張る気持ちがないと多分ダメですよね。そもそもの話として。
あれでしょ、めっちゃ眠い時に頑張って目開くみたいなことをずっとやってれば22世紀までいけるでしょ。
逆に多分寝た方がいいんじゃないですか、水木しげる理論によれば。
いや、赤今寝たら死ぬみたいな時に頑張って起きておけば、
うん。
122歳ぐらいまではいけると思うんですよ。
うん、まあね、この生身の肉体に縛られる理由もないですしね。
あ、そうですね。培養液に使ったね。
そう。目玉の繋がった脳みそとして。
そうそうそうそうそう。技術があるんやったらなんか擬態的なもん作ってよって思いますけどね。
うん。まあでも多分ほら、 なるべくコストダウンしたいんじゃないですか。
ね。あとできればでいいですけど、あの、目玉残すんやったら、
うん、
耳と首元と乳首とおちんちんだけ置いといてくれると、いろいろはかどるなと思いますね。
そう、目玉いらないかなってなりますよね。う
ん、あの、今なんで僕があの、特定の部位だけ言ったかというと、
はい。
そこ残しといたら気持ちいいやろなと思ったからです。
うん、いや、それ多分電気信号とかなんとかなりますよ。
なるほど、なるほど。あれでしょ、あの、ボタンを押しまくるやつでしょ。
そうそうそう、やめられなくなるやつ、ね。
そうそうそうそう。リスナーさんは気づいていないかもしれませんけど、僕とリカさんは今、過去に行われた特定の実験の話をしています。
詳しくは、Google、はい、教えて、ね、Google 教えて。
Google 教えて、猿、快楽、ボタンで検索すると出てきます。ので、あれですけど、いや、違いますよ。怪文さんですよ、怪文さん。
うん。有名リスナーですね。
有名なリスナーさんもね、はい、うちの。
大柄で声がいい。
そう、そう、そう、そう、そう。おちんちんでかそうな人ですよ。
そう、そう、そう、スケールが大きい方ですね。
そう、そう、そう、そう、ね。ああ、このタイプ好きな女性おるよなって思うやつ。
うん、うん、うん。実際奥さんもいらっしゃると。
まあまあね。
え、怪文さんが何か始めたんですか、
う
ん、
始めたんですよ。
知らなかった。
ね、番組をついにね、今さら始められたんですよ。
なんかずっとやりたいみたいなお話はされてましたよね、確かね。
もともとだから音楽やってはるから。
楽器が好き。
そう、楽器が好き。
楽器と結婚したい。
そうそうそう。トランペットにおちんちん入れて吹いて、吹いて、振動が来るっていうのが大好きで仕方がないって言ってましたから。
はい。
楽器が好きだね。
そうそうそう。いろんな愛情の形がありますし。
そら、ボイシー通らへんわ。ですけど、
はい。ボイシー18向けです、はい。
そうです。番組を始められましたよと。
ええ、なんて言うんですか？
その他について。
その他についてじゃないんですか？
そうなんです。その他についてって言ってはりました。
なるほど。
うん。で、はいはい、今収録時点で4回までアップされてるんですかね。
はいはいはい。そうですね。うん、ね、ナンバリングしてないんでちょっとその点は分かりづらいけども、一応4本かな。
うん。
ビットコインの話。
うん。
あと、ファントムファクターですね。スペクターファクトでしたっけ？
スペクター
の話。の話。はい、スペクターが、なんか、そう、暴走族の話をしてて、で、あと AI の話をしてて、あと番組始めるよっていう話で4本。
そうそうそう。
かな、
うん、そう。ほんで、一応ね、そう、事前でね、
うん、
事前音声まで準備してくれはったわけですよ。
おー、珍しいというか、初のパターンですね。
そうです。だから、まずそれを聞いてくださいと。
はい。
はい、これです。
桜川マキシムをお聞きの皆さん、キャンギャルガンミのジャスさん、今更ながらお土産ありがとうございましたのリッカさん、改めましてこんにちは。ポッドキャストを立ち上げてしまった、言うなればジャスさんにはめられた以下怪文です。はめられ怪文です。ポッドキャストその他についてを今回 N1 に実践させていただきます。私が日々気になったことについてワンテーマ一回喋りきり、一人喋りで、たあいもないことをあれこれお届けしております。次戦回は第3回エクスマキナについてと、第5回雑で口の悪いカメラ講座についてです。どうぞよろしくお願いします。以上、以下回文でした。それではまたお耳にかかれる日を。
で、ちなみにですね、この音声ですね、編集後のやつを今流してますけど、
ほうほう、
編集前のやつがカビカビで面白かったから最後にもう一回流します。
そうそう、編集はどれだけ効果があるかっていうことはね、こう、興味あるところでしょうからね。
いや、めっちゃ緊張してはるやんっていうか、編集してないバージョンもお送りしますって言った時に、そこは編集してからでいいよって思うぐらい噛んではったっていうね。
あれはなんか、やっぱり自分でも面白いと思ったんでしょうかね。
どうなんでしょうね。もしくは、うん、編集してないバージョンを渡すからには、本当に気のままのものを渡そうと思いはったのか。
うん。気真面目さ。
なので最後にちらっともう一回流しますけど。
はい。
まあ、そんな感じでね。
はいはい。ちなみにこれ音声2種類ありましたけど、どっちが流れてるんですか？
リッカさんバージョン
ですかね。
うんうんうん。
はいはいはい。そうそうそう、なぜなら、今回相方が僕だから。
そうですよ。
残念でしたね、広瀬さんファンの方、
ね。そうですね。竹槍さんと急に N1 とか始めなくてよかったですねってことですけど。
そうですね。
アルさんもいますしね。
そうですね、いましたね。
いや、今もいます。
いますか？
いますいますいます。うん。ので、まあまあまあ、なんですけども、 とりあえず、はいはい、そのね、音声の中でも言うてはりましたけど、5回目は、
うん、
まだアップされてなかったので、個人的に送ってもらって聞いております。
そうそう、あれね、結構衝撃でしたよね。あ、アップされたんだって思って確認したらまだない。
そうそうそうそうそう。まあまあ、ああやって言うからにはもう音声は出来上がってはいたんでしょうけどね。
うんうん。
で、さっきツイッターを見てたら、リッカさんの奥様がですね、
はい。
その回の感想をツイッターに書いてて、回文さんが慌ててそれまだアップしてませんって言うっていう。
ああ、その辺あんまり言ってなかったですね。そうそう。
リッカ家のリテラシーの低さが露呈するというですね。
いや、寝てたと思ったんですけどね。そう。起きてたみたいで。
うんうんうん。
いや、今回これ聞かないと話ができないので、僕も慌てて聞いたわけですよ。
カメラの話ね。
はい、そうそうそう。う
ん、そう、そうね。まあまあ、そうやって聞いて、今回喋りますようなんですけど。うん、
はいはい。
まあ、次戦ですからね、歯に絹は着せないわけですよ。
着せませんよ。
だから、当然ながら、話のスタートがもういきなり、
うん、
ターゲットは誰だとか言うわけですよ。
うんうん
うん、思うでしょ？ターゲットは誰やって。
僕らだなっていう感じでしたね。
そう、まさにそう。それ本当に僕思ったんですよ。
うん、
聞いてて、これはターゲット誰？俺？っていう。
そう、だいたい、こう、40前後ぐらいの、自作 PC とかも、なんだったら作れますよ、ぐらいの、うん。
自作 PC 組むぐらいだったら、鼻くそほじってできますよ、と。
うん。
まあ、多少緊張しながら、レジストリの設定とか自分でしたりするよね、みたいな。
うん。
ぐらいの人やったら、まあ、聞いててわかるじゃないですか。
まあ、ついてきますね。
うんうん。僕も先日会社で、会社の端末のレジストリいじって直すのすげえ嫌だなって思いながらやってましたから。
めんどくさいですね。
治りましたけどね。
はいはいはい。まあ、直すか壊すかどっちかですよ。
そうそうそう。
レジストリなんかいじろう日には。
そうですよ。ね。そういう人は理解できる程度に話はしょってはるんですよね。
うんうん。
だって世の中の8割の人は CPU って何って話じゃないですか。
うん。ね、パイプラインの話とかされても、ほぼそれはどんな油田から来てるんだいぐらいのもんですよね。
そうそうそうそう。
ゴルビーかいって。
ねえ、だからそれで CPU のその、何ですかあれは、言ったら、設計上のミスと言うたらいいんですか、
はい、はいはい。まあ、先読みしてるので、うん、その先読みを悪用した、問題が起こってますよっていう話をざっくりされてたわけですよね。
そうですね。お前万引きしたやろ、うん、僕ガムとか取ってませんみたいな反応を CPU がするよっていうことですよ。
うん。ね、なんていうか、マイノリティリポートみたいな世界ですよ。まだやってないのに、お前は犯罪をするっていうふうに、決めつけられてしまったっていう。
うんうんうんうんうん。
そういうことが起こりますよってね、ことですよね。
そうそうそうそうそう。ね。だからそういう話をしれっとしてはるので。
うん。
だからそこがね、まあまあ言ったらパイが少なすぎるというか。
決め台詞的な感じで。
うん。
っていうようなことを聞いた上で、こう、そういった、これまで自分とはこう関係のなかった、いわゆるこう、その他の事柄についても興味を持ってみてはいかがでしょうかっていうようなことを、言われてますけども。
うん。
そこまでの話を聞いて、大体分かってる人にとっては、まあ、広げなくても、大体知ってるかな、みたいな感じの。
うん。
ついていけない人にとっては、興味ないから広げきれないかな、みたいな、それぐらいの、
うん。
バンド幅って同じですね。幅の話ですよね。
そう。いや、だから例えばですけど、エンガジェットジャパンのブログで、うん、タイトルだけ見て、ああ、これなんやろって思って、その時読むの忘れてたけど、記事の内容ってどんなんやったっけぐらいの興味を持っている人向けぐらいなんですよね。
うん。うまいですね。そんな感じ、そんな感じ。ギズモードでもいいですよ。
そうそう、ギズモード。IT メディアでもいいですよ。
はい。
だからそういう感じなんで、ちょっとね、本当に。ただ、まあまあ、あれなんかなと思うのは、Apple 製品。について喋るネットラジオってどうやらあるじゃないですか。
うん、まあ、いくつか聞いてもありますが。
有名どころもなんかあるじゃないですか。
はいはいはい。
うん、なら、ああいう方向性でちょっと考えてはんのかなという気はしましたけどね。
リンゴは踊る、されど踊らずとか、うん、天王寺アップルクラブとかですね。
なんかもっと大きいとこあった気がするな。
え？どこだろう？
まあまあまあね。だからそういうところで、ちょっと違和感があったかなと。
うんうん
うん、ただ、僕なんかカメラなんかは、門外観なので、
うん、
それこそ今回のその、やれ、キャノンだとか、ソニーだとか、うん、リコーだとか、うん、あの辺のその違いみたいなものってあまり僕認識してなかったんですよ。
ただ、うん、認識したところで、まあ、でもとりあえず、かっこいいやつ買うよねぐらいの興味がない人とっては、なんかその違いってあんまりどうでもいいよねみたいな話でもありません？
うん、いや、だからどうでもいいよねの中で、どうでもいいなりに、うん、あ、そういう風な 特色があるのね、
うん。
で、雑学的に知れる。という意味では、カメラの回とか僕非常に面白かったんですよ。
うんうんうん。
僕元カメラ部副部長でしたけど。
ほう、そんな
経歴が。写真部副部長。ただ僕はカメラに全く興味がないのがなぜかっていうと、うちのじいさんが相当昔に買ったまま物置に掘り込んでいたフルマニュアルのライカのカメラ使ってたからなんですけど。
かっこいいじゃないですか。
そう。僕フルマニュアルのカメラにそのじいさんからもらった露光計とかで測りながらやって写真撮って自分で白黒現像してましたからね。
汎用性が低いですよ、それ。
汎用性が低い。そう。なんか文明が一度滅びた後みたいな写真マニアみたいな生活でしょ。
うん。でもね、なんかね、漫画の主人公感ありますよね。
そうでしょ。
絶対友達とうまくいってないやつですけどね。
そうそう。だから僕はレンズとかも、とか僕カメラ凍ったことないから、だから。
おうおう
だから、あ、なるほど、そういう風に、こう、やっぱ、色味とかは出てるんだね、今のデジカメってって思ってますから、
うんうん、
そういう意味で面白かったんですよ。
うんうん
う
ん、
だからそういう、興味なくはないんですよね。
結構特殊な例でしたけどね、今のは。
そうでしょ、そうでしょ。
わ かる、俺もやってなる人いないですよ。
そう。だから、ターゲットは誰だ、俺かってなるっていうことですよ。
うん。
うん。そう。
え、じゃあ個人的にジャスさんに向けて喋ってくれてるみたいな気持ちになるなんて、
うん、
そんな気持ちないことないじゃないですか。
まあまあ、ね、
いいじゃないですか。
だから僕は楽しんで聞けるんですけど、僕以外で誰が楽しんで聞けるんだって言われると、ちょっともごもごしてしまう。
でもね、やっぱそういう、いわゆるこう雑学系の番組っていうのも、まあ、ちょろちょろありますけども、
うん、
それを、その他について、その他についてですね、うん、その次に、こう、多分ね、近い番組っていうのは何かなと思ったんですけども、
うん、
そんないグループってあるじゃないですか。
うん、
いろんな番組を配信している、前、ある種のこうポータル的なサイトですけども、
うん、
そこが配信してる中に、こう、そんない雑貨店っていう番組があって、
うん、
そのメインパーソナリティの人がなんかその時興味を持った事柄について、まあ、20分ぐらい喋るっていうやつなんですけども、
うん、
多分ね、方向性としてはこう、それに近いのかなっていう感じですね。
なるほど、ね。
そんなグループの番組なんで、まあ、あんまり毒がないので聞きやすい、非常に聞きやすい番組なので、うん、それからすると僕はまあその次の方が面白いと思うんですけど、
うん、
よりこう、自分の見解っていうのをこう強く言いますし、
うん。
うん。だからその、ジャンルとしてはあるので、
うん。
そんない雑貨店みたいなのとちょっと物足りないけども他に聞きたいな、みたいな人にはむしろおすすめしたいですね。
うん。うん。
そう、ジャスさんみたいな人以外にもそういう形でのおすすめっていうのはできる。
うん。
と思いますね。で、うんうん、あと割とその、怪文さって変な人なんで、出てくるエピソードがちょろちょろ面白いんですよ。
うん、
今、訴状に上がってるのはこうカメラの話じゃないですか、
うんうんうん。
で、そのカメラの、カメラにまつわる自分とのエピソードの中で、
うん、
こう写真撮ってカメラ、シャッター押してもらえますかって言った人が、
うん、
なんかこんな安いカメラじゃ撮れないよって10分も怒ったみたいな話って、なんかさもよくあるみたいな話で言ってるけど、そんなことあるっていう。
ないない。
さもありそうではあるけども、実際会うみたいなエピソードがこうちょろちょろ出てくるんで、その辺面白いんですよね。
だって僕なんかこの間も、そうですよ。まさに写真撮ってくださいって言われましたけど、ちゃんとこう足を立てて、そこの上に腕をクロスで組んでカメラがブレないようにして手ブレ補正ついてんやろうけどなって思いながら写真撮ってましたもん、ちゃんと。
あ、クロスするといいんですね。
なんせ固定しないとブレるでしょ。
はいはいはい。
ブレると手ブレ補正ついてても画質下がるでしょ。
まあ限度がありますしね、補正してますからね、
うん、
結局ね、
うんうんうん、だからそうやって僕はそのじいさんから受け継いだカメラの時と同じようにそうやってたわけですけど、
もうデジカメでも
そう
生きる経験、
そう、はい撮りまーす、はい持ち前行きまーすってやってましたけど、
普通はそういう反応なんですよね。
そうそうそうそう。
よっぽど、よっぽど相手を見誤ったとしか言いようがないですよね。
まあね、怪文さんね、本当にね、ちょいちょい出てくるエピソードが独特なんですよね。
うん。
そうそうそう、どれぐらい独特かというと、竹槍さんぐらい独特なので。
おー、まあ、体も大きいですしね。声もいいし。
そうそうそうそう。そう、あ、声の話しときたいなと。ね、無機質に喋ろうとしてはるでしょ。
うん。感情を表に出さないような喋り方はしてますよね。
このネットラジオの中ではね。
うんうん
うん。うん、なんですけど、ただね、怪文さんね、イントネーションがオーソドックスではないんですよ。
うん。
イントネーションがオーソドックスではないですけど、どこかこう、ニュースキャスターのような喋りを思考してはるので、
うん、
その結果ね、耳障りが鳥肌稔みたいになってる。
おー、それは、でも、やっぱ音声だと、その声しか引っかかるとこないわけじゃないですか。
うん。
引っかかりどころがあって、別に不快じゃないっていう意味では、まあ、個性としていいんじゃないですか？
鳥肌実は、変人を振る舞うがゆえにそうなってるんですけど、うん、そこと同じところに行っちゃってるのは、多分、意識したい方向性とは違うんだろうなとは思いますね。
まあ、まだ試行錯誤してる段階ではあるようですけどね。
だからそういう意味でいくと、その、うん、ニュースキャスター的な、そのアナウンサー的な、イントネーション、
うん、
で、行ってたまに崩すっていう、やりたいところには行けてない気がします。
うん、まだ緩急はついてないと。
多分たまに崩すけども、普段無機質っていうのは、言ったらあれでしょ、カルーセル巻きが切れたらおっさんの声になるみたいなことをやりたいわけじゃないですか。
面白い。それができたらいいですね。
おなよこらー言って急に言う感じね。
そう。海文さんが急におねになるってことですね。うん、逆にとれば。
そうそうそうそう。そういう意味で、なんかこう、違和感がね、あったなと、うん。
かなり台本しっかり作ってるだろうなっていうのは聞いてて取れますよね。アドリブはおそらくなかろうと。
そうそうそうそう。
だから安心して聞けるってとこはありますよね。そういう予定調和の中に全て収まってるっていうのは。まあ一人で喋ってるんで、まあ予定調和外のことってなかなか起きないとは思うんですけども。
あと本当にちゃんと調べてはるから。
突っ込みどころがないっていう。突っ込み
どころがないっていうか、だから、何言ってんねん、おっさんみたいなのはないです。
うん。
そういうサバラジオ的な楽しみ方は一切できないですよ。
まあでもそれは番組として求めるところと違うっていう一言でいいんじゃないですか、まあ
ね、そう。僕、ようやくサバラジオの過去音源をすべて埋め終わるんですけど。
おー、長い道のりでしたね。やり遂げてどうですか得るものありましたか
ないです。何にもないです。褒め言葉ですよ。
じゃあ、これでもう卒業ですね。
いや、やっと、古参リスナーとして振る舞えるんですけど、いや、そのサバラジオの中で、割と最初の頃に、はい、何十回ぐらいの時に、ユニクロのこと褒めてるおっさんよう見るけど、ああいう奴ら信用できへんよなって言ってて。
いやー、ユニクロの話よくしてますよね。
そうそう、
ヒートテック褒めまくりですよね。
そう、ユニクロのこと褒めるようなおっさんって信用できへんよなって言ってた人が、ユニクロのことを褒めているっていう、その状況自身が、信用なんて全くできないっていう、そのサバラジオに対するその今の評価と相まって、もういろんなメタ的な意味も含めて、もうほんまその通りやでって思うっていう。
いや、もうね、総理大臣とかになったら、掘り返されて大変ですよ。
そうそう。
ああいう人は。
そうそうそう。ねえ、もう、なんか面白いボケ老人みたいになってますけど。
いや、総帥さんさすがだなと感心しましたね。
ねえ。
え、じゃあつまり海文さんにはそういう路線を目指した方がいいよってことですか？
いやいや、そういう方針にはいけないでしょうけど、海文さん。
今その声質の話をしてますけども、音質的なものとか、その曲を入れたりとか、そのジングル的なものが入ったりとか、そういうとこすごい頑張ってるじゃないですか。その辺、一加減あるジャスさん的にはどうだったんですか？
あれはね、素晴らしいと思いますよ。
タイミングとか、フェードの仕方とか。
あれはね、だから、回電波感を出したいわけでしょ。多分、最初のちょっとこう、チューニング乱れた風なところから入るあたりとかも含めて。だからやりたいこともしっかり方向性として固まってるし、それに合致した BGM 付けとかもされてて、ああ、いや、だからもともと音触ってる人は得やなって、いいよねって思いますけど。
ねえ、匠ですよね、なかなか。僕にはできないって思いましたね。
ね、桜川マキシムなんか最初、いきなり始まって、いきなり終わってましたからね。
まあ、それが一つのスタイルですけどね。
まあね。
そしてそれが楽でいいんですよね。
そう。
そういう方向には来なかったけども、桜川マキシムは。
そう。ね。だから、なんだろうな。何かこう変えるんであれば、そういう、やりたい方向性により近づけていくっていうことも一つでしょうし、崩すときは崩すよっていう幅を作っていくかだわなぁとは思ってるんですけどね。
変えるとすればですよね。多分やりたいことがはっきりしてて、それができてるから、むしろ変える必要がないっていう、始まってすぐだけど、まあ時間もかかったし、ちゃんと手間もかけてるだけあって、完成度は高いですよね。広がりがあるかっていうと、まあ、そうではないんでしょうけども。ただネタがこれから今よく分かってる話をしていって、で、そういうネタがこう一旦尽きたところからですよね。
そうい
う変化があるのは。
まあ、よく言うというか、前、とある人が言ってましたけど、100回超えてからやで、みたいなね。
誰でしたっけ、それ言ったの？
誰でしたっけ？
総帥さんかな？
単品三式さんとかが言ってた気がするな。
おー。 もう、いい加減ある感じですね。聞き手としてのレベルの高さ。
そう。もう、お姿を見なくなってしばらく経ちますが。
ああ、そうですね。お元気なんですかね。
うん、お元気だと思いますよ。もう、お元気とかお元気じゃないとか関係なくなってたりはしないと思ってるんですけど。
そうありたい。そうあってほしいですね。
そうでしょ。そうでしょ。うん、のでね。だからまあまあ、その辺かな。気になったんは。
いやー、困りますよ。あのレベルの番組をポッと始められたら。
まあ、僕はね、その、いわゆるあの、ファニーなところ、
うん、
みたいなところはあまり思考されてないので、
うん。
うん。まあ、その辺で僕はなんかこう、脅かされた感はないですけどね。
うんうん。いや、うん、だからその、海文さん、桜川マキシムに、どうですかって、あの、理科とかせて、仮にどうですかみたいな話ってやっぱあったわけじゃないですか。あった中で、聞いてないけども、
はいはい、
多分あったんだろうなって思うわけですよ。で、そこで海文さんとしては、うん、そこに乗ってこなかったわけじゃないですか。
うんうんうん。
だから、まあ、話したいことはいっぱいあるけども、自分がやりたいこととは違うっていう意識がやっぱりあったんだろうと。
うんうんうん、うん、
うん。そうすると、その、表出としてこういうものがやりたかったんだよっていうものをこうやって見せてもらえると、あ、そりゃそうだわなっていう、こう、すごい腑に落ちる感じもありません？
うん、うん、うん、うん、うん。もうちょっとこう、話を積み上げる方向にしたかったんだな、というね。
うん。
うん。落ち着いてね。
そうそうそう。なんか、おちんちんの話とかしたくないわけですよ。いや、したいのかもしれない。これから撮ってあるかもしれないけど。
僕もね、38にもなってね、うん、おちんちんの話しとけばウケるなんていうことを思う人間になるなんて思わなかったですからね。
ねえ、あの、言ってるかもしれないですよ。10年ぐらい前の回で。いい歳をして、おちんちんの話をしてウケを取るような大人は信用できないって。
ていうか、あの、2017年の中盤ぐらいから僕の語彙におちんちんの登場回数が増えてますからね。
そう、更新頻度は落ちたのにおちんちんの登場回数が増えたっていう。
そう。結果的にあの、単位時間あたりのおちんちん濃度がどんどん高くなっていくっていうね。
ということは、それだけおちんちん自信がなくなってきたっていうことが読み取れますよね。
あー、辛い。悲しい。割と実は。
しょうがないです。38歳ですもの。
ね。そう。そうそうそう。僕は先日ですね、その、おちんちん周りの肌がですね、
はい。
かぶれてしまいましてね。
え、何があったんですか？何に触れたんですか？
多分ね、またずれなんですけどね。で、それでもらった薬で余計腫れるっていう状態で、今めっちゃ痛かったりしますけどね。
医療過誤ですね。それは訴えるべきですね。
うん、で、あの、それをあの、お医者さんで見てもらうときに、ちょっと一応いろいろ検査するんで、組織をサンプリングしますねって言って。
はい、はい。
先生がメスを出したわけですよ。
お！はい。
ね、で、メスの歯で、こう、内股のところをちょいちょいちょいって、こう、そぐというか。
はい。結構ね、怖いですよね、それ聞いただけで。うん、
で、内股って右左あるでしょ？
はい、はい、はい。
で、右側のところ、はい、ちょっと取りますね、って取るでしょ？
うん、うん。
で、はい、じゃあ次左側行きますね、って言いながら、先生、目を、こっち見んと、メス動かしたら僕の左手の小指にサクっていくっていう、
うん。おー、事故ですね。
おーって言って。で、メスってめっちゃ切れるイメージあるでしょ？
そういう、そういう装置というか器具だなと思いますよ。
あの、所詮刃物なんで、
うん、
ちっちゃい刃の刃物なんで、
はいはい、
人間が力を入れる加減に応じて切断力だって変わるの分かってるんですけど、うん
はいはい。
なんかあの、メスの歯って触れなば落ちるみたいな、そういう斬鉄剣的な切れ味する印象あるじゃないですか。
あります、あります、わかります。
それが左手の小指で当たったら、おーって声出ますね。
実際どんなもんだったんですか？骨が見えたりとかしたんですか？
無傷。
ああ、そうなの？
割と、えいって言って指の先でつくぐらいの勢いで来たんですけど。
はいはい。
あの、よくよく考えるとメスって、つく機能ってないんですよね。
おー、なるほどね。歯のないとこは確かに。
そう。
うんうん、
だから言ったら、ちょっと尖った、金属製の棒の先端なんですよ。
うん、まあだからちょっと、フォークでちょいと疲れたぐらいの感じですか、言ったら。
そう、フォークで、えいってやっても、血は出ないでしょ、
うん。出ないですね。何すんねんとなりますけどね。
ただ、プロである先生もやっぱり刃物って意識のあるもので患者さんついたから、はい、大丈夫血出てない大丈夫って。
これは得難い経験をしましたね。いや、羨ましい。
そう。思わずツイッターにあの、秘宝、ジャス、かかりつけの医者にメスで疲れるって書きましたからね。
ねえ、ちょっと盛り上がってましたね。
うん、そうそう。あ、俺がネットラジオを更新するよりもみんなリツイートしやがるって思ったんですけど。
いやー、多分ね、もうほんとみんながそれで留飲をどれほど下ろしたかって話ですね。よくやってくれたぞって、やんやと喝采ですよ。
ひでえ。
だからもう、いや、まさにこう、ツイッターをよくやってくれたと。これはいいねであると。
海文さんだけですよ、こういう時にいいねって書くのに躊躇しますって書いてくれた。
もうそういう真面目なところがね、ちょっと良くないっていう話だったっけ、今回は。
ね。まあ、そんなその他についてですよ。
はいはい。人の心を持った怪文さんによってお届けされるその他について。
うん。
で、今回、その、お題に上がってるものの一つに、こう、エクスマキナについて。
はいはいはい。
ですね。まあ、これ、桜マキシムにこう話を振ってもらって、で、それについて、まあ、サブオーディナリーの方で取り上げた作品についてなんですよね。
うん。うんうんうんうん、
だから、ちょっと他のものに比べると、ちょっとこう、毛色が違って、
うん。
やっぱり面白かったなという。ふうに。うん。まあだからその作品についてその自分の見解を語るっていうのはやっぱ面白いなと思うので、そういう方向性もまあちょろちょろと、そればっかりになっちゃうとそういう番組ってあるんで別に、いいかなという気もするんですけども、たまに入れてもらえると、そこでこう崩す方向じゃないんだけども、その番組のリズムが変わって楽しいかなっていうふうにも思いました。
うん。僕はね、エクスマキナはそれこそさっき言った誰向けかなっていうところの問題点は出てる回だったなと思いました。
うん。まあ、あれは明らかにこう特定の誰か、AKA 僕とかヒロシさんとかっていう。で、それを
言うより、
うん、
見てないとわからない。
それは、まあそうですね、うん。
うん。やっぱね、見てない人にも何かしら得るものを喋ろうみたいなところは、うん、やっぱ映画について喋ってるときって思っちゃうんですよね。
うん。まあ、ただ、他の CPU の話でも知らなきゃちょっとついていけないっていう点では、まあ、みんな同じテイスト、
ね。そうなんです、そうなんです。
ですよね。
うん。だからそれをより強く感じたのは、むしろエクスマキナ回だなと。
うん。うん、じゃあ、エクスマキナ回はこれで始まったところで、それではエクスマキナの映像をご覧くださいって言って、うん、はい、皆さん見ましたよね。で始めるっていうそういう解散休日で曲が流れる時みたいな、うん、そういうスタイルにしたら解決ですね。みんな見た前提の
ね、実際それをやってた番組ってあって、
映画とかの話でですか？
そうです。
へえ、賢いですね。
ね、町山智博とオセロの松島がやってる、
ああはいはいはい、
番組で
東京 MX のでしたっけ？
そうそうそう、あれはね、未公開映画について語るっていう番組で、
うんうん、
未公開映画を丸々全部4回ぐらいに分けて流して、うん、その分けた最後のところにその今見た時点までの話をしていくっていうのをやってたんですよ。
うん。一番分かりやすいじゃないですか。
うん、そうそうそうそう。だから、そこまでやらないと成立しないという意味では非常に意欲的な番組やったと思うんですけど、
うん。
要は、それをしない状態でラジオでやることの難しさですよね。
うん。でもね、多分ね、それに、回に関しては僕は責任を感じるところがあって、うん。海文さんがそうやって振ってくれたんだけども、
うん、
俺が思ってたことをあんまり言ってくれてないぞっていうのは、そういうフラストレーションを溜めさせてしまったと思うんですね、僕もヒロシさんも。
なるほど。
うん。だから、いや、こういうことをもうちょっと言ってほしかったんだよなっていうことをあそこで表出させてるんだろうという見方をしちゃうわけですよ。だから、もうちょっとこう、フラットな作品とか、あと自分がその、僕らにこう、言ってほしいとか、まあその、感想欲しいって言って投げて、
うん。
まあそれに対する勝者としてのあれがあったとすれば、その投げたんじゃなくて自分が見た作品について語るんであれば、ああいう作りにはしないんじゃないですか？
うん、まあまあそうですね。
うん、まあそれがやりたいことと合致してるかどうかはまた別の話ですけども。
そうですね。そう。そう。言いたいこととやりたいこと違ったりしますからね。
うん。
まあ、難しいですよ。本当にね、編集のめんどくささも含めて、
うん、
もう改めて言いますけど、沼にようこそって感じです。
そう。ね、続けるの大変ですよね。あれだけ手間かけて。
ね、やったところで金にもならない。
そう。
別にモテるわけでもないって言ってたら、まあ、ネットラジオきっかけで結婚した人もいますけども。
いるんですか、そんな人が。
そう
ラットさんとかもその手合いでしたっけ？
ネットラジオきっかけで結婚した結果、家庭内のリテラシーの低さを露呈したりする人もいるわけですよ。
いや、良くないですね。ネットラジオとかやってるくせにリテラシーが低いなんて、ちょっとこれは目も当てられませんよ。
ネットラジオやってる人、リテラシー低そうですけどね。
そういうもんですか？最先端技術を駆使してるんじゃないんですか？ポッドキャストとか。
いや、リテラシーって IT リテラシーって意味じゃなくて。
あ、はい、そうですね。言わなくていいこと言ってるっていう意味では、リテラシー低いですよね。
そうそうそうそう。いらんことしいっていうね。
最強のリテラシーはネットなどには接続しないことですからね。
そうですよ。人知れず森で死んでいくと。
そう。賢者として生きようと。
そうそうそう。竹林の中でね。
森の賢者ってオラウータンでしたっけ？
そうです、そうです。
はい。それが人類の最終形態ですね。
そうですね。森のミルクって何でしたっけ？
アボカドですね。
アボカドですね。
アボカドさん。濁らないアボカドです。
そうですね。猿の睾丸ことはアボカドですね。
それはなんていうか、こう、ミルクがダブルミーニングになってて、二重に嫌な気分になりますね。
そうですね。アボカドって猿の睾丸って意味ですよ。
どこがアボなんですか？ 猿がアボ
かな。
おー、知らなかった。さすがジャスさん、物知り。おちんちん周りの知識が圧倒的に高いですね。
そうですよね。え、まあまあそんなわけでですね、
はい、
まああのあれですよ、あの久々にね、このセリフを言う時が来たわけですよ。評価についてはサイトをご覧くださいと。
おお、そうだそうだ、書かなきゃ。よくありますからね、公開、音声は公開されてるのに、うん、サイトにまだ書いてない評価がっていう。
そう、そう。あの、ひどい時にはアップもされてるけど、評価がまだ、連絡が来てないので、見てーってなってるっていう。
2週間とか3週間とかね。
言う時すらあったわけなので。
そう、あの評価もね、評価もちょっとあるんですよね。うん、あの、僕の評価で多分、テンポっていう項目があったと思うんですけども、
うんうん、
それをあの、力ずくで解決してしまったので、番組のテンポとか割とどうでもいいという今、そういう心境に、足してしまったという、ことで評価項目が1個減っちゃったんですよね。
なるほど。まあ、テンポっていう意味では、海部さんすごく意欲的に取り組んでて、はい、ちゃんとコントロールしてはる方ですけどね。
うんうん。うん、あの、同じようにこう、よく編集してる番組で言うと、ラジオ食堂なんかを、その、切ってるところが分かってちょっとなっていう風な、ジャスさん言ってたじゃないですか。
うんうん。
そういうことは今回は思われたりは。しました。
あの、編集しまくってるなというのは、後では思いますけど、聞いてる瞬間に違和感は感じなかったです。
うんうん
うん。
うん。ようできたはると。
うん。あの、実はめっちゃ切ってるんやなっていうのは、むしろこの後流れる、あの、次戦音声を聞いて思いました。
お、じゃあ、早くそこを聞いていただきたいですね。
そうですね。カビカビやから、さらすっていう、ね。まあまあ、そんなわけでですね。
はい。
まあ、同じように次戦される方とか、他戦番組があるよという方はですね、公式 LINE アカウントか、
はい。
はい。有料配信実況アカウントの方からメッセージをいただくか、もしくは、ツイッターのハッシュタグ、シャープ桜川マキシムでよろしくお願いしますと。
はい。で、あと、文章が苦手な方は、ボイスメッセージというか、ボイスメールとかでもいいよっていうことは、今回、
そう。
証明されましたね。
そうですよ。何も言わなくても、ちゃんと、非圧縮の、音声でしかも、未編集のものと編集済みのものを送ってきた海文さんを見習うようにと。
ちょっと怖い気の使い方ですね。そこまでするんかい。
そこまでしたのに晒すんかいっていう。
そう。怖くて送れないじゃないですか、晒されるんじゃ。晒しちゃダメよって書いてくれれば、言ってくれれば OK ですね。
いやだから、噛んでるところは切ったらいいから。未編集って言っても。ね。
はい。いや、楽しみだな。どんなですかね。
そう、ノイズリダクションとかそういうのはしてんでいいから。
うん。
うん。というわけで。
はい。
よろしくお願いしますと。
はい。
桜川マキシムをお聞きの皆さん。キャンギャルが、キャンギャルギャンミの、キャンギャルガンミのジャスさん。今更ながらお土産ありがとうございましたのリッカさん。改めましてこんにちは。リスナーでは飽き足らず、ポッドキャストを立ち上げてしまった。言うなればジャスさんにはめられた以下回文です。はめられ回文です。ポッドキャストその他についてを今回 N1 に実践させていただきます。私が日々気になったことについて、ワンテーマ、一回喋りきり、一人喋りで、他愛もないことをあれこれお届けしております。まだまだエントリーが少ないプログラムですが、実践会は、第3回エクスマキナについてと、第5回雑で口の悪いカメラ講座についてです。どうぞよろしくお願いします。以上、以下回文でした。それではまたお耳にかかれる日を。
桜川マキシムでは LINE の公式アカウントをご用意しております。ID は ALC7836O。番組の更新を行った際にはこちらで更新情報を配信しております。また、それとは別に、音声配信の実験用の ID もございます。そちらの ID は
sgmx.info、 電話番号 080-7743-5423 でご登録いただいても友達登録が可能となっております。こちらの実験用アカウントでは LINE Pay を使用して課金いただいた方に限定音声の公開も行っております。ぜひとも友達登録のほどよろしくお願いいたします。